AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も驚きのニュースがたくさんありましたね。生成 AI の進化やそれを支えるインフラの変化など目が離せません。
ええ、スージーさん、今週は特に AI データセンターの電力問題やAI エージェントの具体的な進化が際立っていましたね。グローバルな技術競争の様相もさらに色濃くなっています。
はい、ではまず今週の主要ニュースヘッドラインをまとめてご紹介します。米国の多くの家庭で AI データセンターの需要急増による電気料金の高騰が報告されています。中国がメタによる AI エージェント開発企業マナスの買収を阻止し、技術保護の姿勢を強めています。ピンタレストは高コストの AI からオープンソースモデルへの移行で大幅なコスト削減を実現したと報じられました。韓国の AI データセンターが電力需要の急増に対応するため、液化天然ガスによる直接電力購入契約を加速させています。AI データセンターでは、電力貯蔵技術が従来のエネルギー貯蔵システムから、より高速応答が可能なスーパーキャパシタへとシフトしています。SK テレコムは、学習表現に関する国際会議2026で、ユーザーの真の思考を特定する独自の AI 推論モデルを発表しました。エージェント AI コンピューティングパワー分業革命に関する投資戦略レポートが発行され、台湾企業がサプライチェーンで重要な役割を担っていると分析されています。台湾モバイルが NVIDIA の最先端 AI 産力サービスを開始し、AI データセンター収益の倍増を目指しています。AI 需要が広範囲に拡大し、台湾の主要メーカーが受注を急増させ、長期的な成長サイクルに入っています。プラグ&プレイジャパンが初のファンドを60億円超で最終クローズし、日本初スタートアップの国際展開を加速させます。Google クラウドが AI エージェント分野への投資を6倍に拡大し、企業ワークフローの変革を目指しています。Bain & Company が、AI 需要の急増が第二の半導体供給危機を引き起こす可能性があると警告しました。 AI は人間がプロンプトで指示する従来のモデルから自律的に複数のツールを連携し目的を達成するエージェントへと進化しています。 CMC リサーチから AI データセンターと電力系統の共生戦略に関する新刊が発行されました。 Google クラウドが AI エージェントがマラソンイベントを計画するデモンストレーションを公開し、その高い可能性を示しました。 RBC キャピタルが半導体装置メーカー KLA コーポレーションの株価目標を1700ドルに引き上げ、半導体市場の堅調さを示しています。今週も盛りだくさんのニュースですね。特に AI データセンターの電力問題や自立型 AI エージェントの話題が目立ちました。このあたりの動きはどのような視点で分析すればよいのでしょうか。
そうですね、スージーさん、今週は AI が社会インフラや私たちの生活にどう浸透していくのか、その具体像が見えてきた1週間といえます。AI の普及に伴う課題と、それを解決する新しい技術や戦略、そしてグローバルな競争の動きを中心に見ていきましょう。
はい、期待が高まります。それでは詳しく見ていきましょう。まずは AI データセンターの電力需要急増のニュースです。AI の進化は素晴らしいですが、その裏で電力網に大きな負担がかかっているという話ですね。具体的に何が起きているのでしょうか。
はい、スージーさん、 AI データセンターは従来のデータセンターとは比較にならないほど電力を消費します。特に高性能 GPU を多数搭載するため、短期間で電力需要が 40-50% も変動することがあり、これが電力供給の予測を非常に困難にしています。
短期間でそれほど変動するとは、電力会社も対応が大変そうですね。この状況は業界全体にどのような影響を与えるのでしょうか。
米国電力研究所の試算では、2030年までにデータセンターが米国の総電力需要の 9-17% を占める可能性があります。この予測不能な負荷プロファイルは、新たな送電線や発電施設の建設、アップグレードの意思決定を複雑にし、計画の遅延やコスト増加を招くリスクがあります。
コスト増加は私たちの電気料金にも影響が出そうですね。この問題に対し企業や電力会社はどのように対応しようとしているのでしょうか。
電力業界は需要応答プログラムの強化や再生可能エネルギー源との統合、よりスマートなグリッド技術の導入を模索しています。しかし、AI データセンターの建設ペースが速いため、迅速な対応が大きな課題です。技術革新だけでなく、規制当局やデータセンター事業者、電力会社間の協力体制の強化が不可欠になります。
なるほど。AI の基盤を支える電力インフラの課題は、想像以上に深刻なのですね。続いて、AI チップ市場の話題です。NVIDIA が圧倒的なシェアを誇る中で、Google の TPU 戦略が最大の脅威となりつつあるというニュースでした。これはどういうことなのでしょうか。
スージーさん、NVIDIA は確かに AI チップ市場で約 81% のシェアを占めていますが、Google は2015年から自社開発のテンソルプロセッシングユニット、TPU を社内 AI ワークロードに導入してきました。この長期的な投資紙を結び、最新の第7世代 TPU、アイアンウッドが発表され、外部企業にも採用され始めています。
自社開発チップで NVIDIA に挑むというわけですね。Google の TPU は、NVIDIA の GPU とどう違うのですか？業界にとってどんな意味がありますか？
NVIDIA の GPU は汎用性が高い一方、Google の TPU は特定の AI ワークロードに特化することで高い効率と性能を発揮します。これは Google にコスト面と性能面での優位性をもたらし、長期的には NVIDIA の市場シェアを徐々に侵食する可能性を秘めています。
なるほど。特定の用途に特化した最適化が鍵なのですね。今後、この AI チップ市場はどのように変化していくと予想されますか？
Google 以外にも、巨大テクノロジー企業が自社で AI チップを開発、活用する動きは加速するでしょう。AI の進化がハードウェア設計と密接に結びつき、最適化が進むことで、市場はより多様なプレイヤーがそれぞれの強みを生かして競争するダイナミックな分野となるはずです。
AI チップ市場の競争が激しくなることで、AI の進化もさらに加速しそうですね。規制の話題に移りましょう。EU の AI 法改正交渉が難航し、高リスク AI システムへの規制適用に遅れが出ているというニュースです。何が争点になっているのでしょうか？
はい、スージーさん。主な争点は、既存の EU 製品安全規制下にある消費者製品に組み込まれた高リスク AI システムが、AI 法の追加要件から免除されるべきかという点です。欧州議会は既存の分野別規則のみを適用すべきだと主張していますが、加盟国は広範な免除に慎重な姿勢を示しています。
なるほど。すでに規制があるものと AI 法との兼ね合いが難しいのですね。この交渉決裂は、企業にとってどんな影響がありますか？
高リスク AI システムの主要義務の適用開始日が2026年8月2日に迫る中、合意不成立により延期が危ぶまれ、企業は元の期限での対応を強いられる可能性が高まっています。最高情報責任者をはじめとする企業リーダーは、立法プロセスが流動的でも AI ガバナンスとコンプライアンスへの準備を継続する必要があります。
企業としては、不確実な状況でも準備を進めなければならないと。今後、EU の AI 規制はどのように進んでいくと見られますか？
欧州の AI 法は世界の AI 開発に大きな影響を与える可能性がありますが、規制の具体的な適用範囲をめぐる内部対立は、欧州が競争力を維持しつつ、倫理的で安全な AI 利用を促進する道のりが平坦ではないことを示しています。政治的な妥協と技術的な理解が不可欠となるでしょう。
技術革新と市民の保護、このバランスを取るのは本当に難しい問題ですね。次は医療分野における AI のニュースです。最新の AI モデルが医師の臨床推論タスクで優れた性能を発揮したとのこと。これは私たちにとってどんな意味がありますか？
スージーさん、この研究では、オープン AI の O1 シリーズの LLM が、数百人の専門医と比較して、診断及び管理推論タスクで同等かそれ以上の成績を収めました。特に救急部門のトリアージにおいて、医師の正答率を大きく上回る 67.1% の症例で正確な診断を下した点が注目されます。
救急医療で医師の診断を上回る AI とは、すごいですね。これは医療業界にどんなインパクトを与えるのでしょうか？
AI は診断の誤りを減らし、医療へのアクセスを改善する可能性を秘めています。 鑑別診断の作成や診断テストの選択といった領域で、人間の判断を補強し、より効率的で精度の高い医療プロセスを支援できると期待されています。これは医療の質の向上に大きく貢献するでしょう。
医師が AI に置き換えられるという話ではないのですね。今後、どのように活用されていくと予想されますか？
はい。研究者らは、AI は医師を置き換えるのではなく、あくまでも補助することを目的としていると強調しています。AI アシストツールが実際の臨床現場で広く採用されるためには、さらなる無作為化比較試験を通じて有効性や安全性を検証し、倫理的な課題にも対応していく必要があります。AI と人間の意思が協調する未来が描かれています。
医師と AI が協力して、より良い医療が提供される未来が現実味を帯びてきたということですね。そして今週、非常に注目されたのが自律型 AI エージェントの進化です。ライター社がプロンプト不要の AI エージェントを発表し、企業市場で競争が激化していると。これまでの AI と何が違うのでしょうか？
はい、スージーさん。これまでの生成 AI は、人間がプロンプトで指示する必要がありましたが、ライター社の新エージェントは Gmail や Slack などのアプリケーションを監視し、人間の指示なしに複雑な多段階ワークフローを自律的に実行できます。AI が能動的にビジネスプロセスに関与し、タスクを完遂するエージェント型への進化です。
人間の指示なしに自ら動く AI。まるで SF の世界ですね。企業にとって、この技術はどんな意味がありますか？
これは Amazon、Microsoft、Salesforce といった大手テック企業がひしめく企業 AI 市場において、ライター社を主要な競合相手として位置づけるものです。新エージェントはビジネスシグナルを自律的に検出しタスクを実行できるため、企業の業務効率を劇的に向上させ、ロボティックプロセスオートメーションの次なる進化系とも言えます。
業務効率が劇的に向上するとなると、多くの企業が導入を検討しそうですね。導入の際に何か課題はありますか？
ライター社は、自律型 AI の広範な導入には企業の信頼が不可欠であるとして、堅牢なガバナンス管理も強調しています。現在は AI エージェントの実行に際して人間のチェックポイントを維持していますが、今後は AI 自身による自己品質保証機能も提供し、安全性と信頼性のニーズに応える戦略的なアプローチを進めています。
信頼とガバナンスが自律型 AI 普及の鍵ということですね。AI エージェントの進化はスマートフォンにも及んでいるようですね。OpenAI がメディアテック、クアルコムと提携し、アプリ不要の AI エージェントスマートフォンを開発していると。これはどんなものになるのでしょうか？
スージーさん、このデバイスは AI エージェントがユーザーのタスクを直接管理し実行することを想定しており、従来のアイコンベースのユーザーインターフェースを一変させます。ユーザーは特定のアプリを開くのではなく、 AI に直接意図を伝え、 AI が複数のサービスや機能を横断してタスクを完遂する、より直感的でシームレスな操作を可能にするものです。
アプリを使わずに AI に直接頼むなんて、まさに未来のスマホですね。開発状況はどうなっていますか？
Apple のアナリストによると、Apple Watch の組み立て業者である中国のラックスシェアが独占製造パートナーとして関与しており、2028年の量産開始を目指しています。ハードウェア仕様は2027年初頭までに確定する予定です。 OpenAI がハードウェア分野に進出し、 AI エージェントサービスを包括的に提供するためのオペレーティングシステムとハードウェアの制御を目指す戦略的な動きです。
なるほど。OpenAI がハードウェアまで手掛けるとは驚きです。これがスマートフォン市場に与える影響は大きいでしょうか？
はい。これはスマートフォンが単なる情報端末から真に賢い AI のゲートウェイへと進化する一歩となるでしょう。Apple や Samsung といった既存のスマートフォンメーカーに対し、 AI を深く統合したデバイス開発へのさらなる競争を促すことになると考えられます。
スマートフォンが AI エージェントのインターフェースになる日も近いのかもしれませんね。中国の AI 技術自立の動きも注目されます。中国のディープシークがファーウェイのチップに最適化された AI モデルを発表したと。これはどのような背景があるのでしょうか？
はい、スージーさん。中国の AI スタートアップであるディープシークは、これまで NVIDIA の GPU に依存していましたが、 今回ファーウェイのチップ技術に特化して最適化された新しい大規模言語モデル、DeepSeek V4 のプレビュー版を発表しました。これは米国からの輸出規制強化に対抗し、外国製半導体技術への依存を減らそうとする中国の国家戦略の一環です。
なるほど。米中間の技術摩擦が背景にあるのですね。DeepSeek V4 の性能はどうですか？ファーウェイのチップを使うことでどのようなメリットがあるのでしょうか？
DeepSeek V4 は100万トークンを超えるコンテキスト長をサポートし、エージェント能力を大幅に強化するとされています。ファーウェイは学習プロセスの一部に自社製のアセンドチップが使用されたことを確認しており、これは中国国内の AI 開発者とハードウェアメーカー間の協力関係が進化していることを明確に示しています。自国製ハードウェア上での高性能 AI モデル運用能力を構築している証拠です。
自国でハードとソフトを連携させることで技術的自立を目指しているわけですね。これはグローバルな AI 競争にどう影響しますか？
この動きは世界の半導体サプライチェーンと AI 産業の力学に長期的な影響を与える可能性があります。今後より多くの中国 AI 企業が国内のハードウェアソリューションを採用するようになることで、 NVIDIA のような既存の市場リーダーにとって新たな競争環境が生まれることが予想されます。グローバルな技術競争はさらに複雑化していくでしょう。
地政学的な要素が AI の進化にも大きく影響を与えているのですね。最後はオープン AI の最新大規模言語モデル GPT-5.5 の発表です。少ない指示で複雑なタスクを処理する能力が強化されたとありますが、どのような点が革新的なのでしょうか？
はい、スージーさん、 GPT-5.5 は従来のモデルが詳細なプロンプトを必要としたのに対し、ユーザーからの曖昧なあるいは限定的な指示に対してもその意図をより深く理解し、適切な行動を自律的に計画実行できるよう設計されています。これによりより直感的な体験が可能になります。
曖昧な指示でも理解してくれるとは、ユーザーにとっては非常に便利になりそうですね。このモデルはどんな用途で特に強みを発揮するのでしょうか？
メール、スプレッドシート、カレンダーといった複数のアプリケーションを横断して、ユーザー入力に基づいた複雑な多段階操作を実行できる点が核となる強みです。また、オープン AI の共同創業者兼社長であるグレッグ・ブロックマン氏は、GPT-5.5 の強力なプログラミング能力を特に強調しており、これは AI 開発者市場で極めて重要になります。
プログラミング能力も強化されていると、これは将来的にどのような可能性を秘めていると考えられますか？
オープン AI は、GPT-5.5 を将来的なスーパーアプリケーション構想の中核に位置づけています。チャットボット、プログラミングツール、ウェブブラウザなど、さまざまな機能を統合し、ユーザーが AI を通じて多様なデジタル活動をシームレスに行えるようにすることを目指しています。これは、AI が人々の仕事や生活を根本的に変革する可能性を示唆しています。
まさに AI が私たちの生活に深く浸透していく未来が見えてくるようです。
今週のニュース全体を振り返ると、AI の普及はインフラ面での大きな課題を伴いますが、その解決に向けた技術革新も進んでいます。また、AI エージェントの自立化や、特定のワークロードに最適化されたチップの開発、さらには地政学的な競争が、AI エコシステム全体の進化を加速させていると言えるでしょう。
そうですね。AI は私たちの日常を変える一方で、電力供給や規制、グローバルな技術競争といった、幅広い社会的な側面にも大きな影響を与えていることがよくわかりました。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。また来週お耳にかかりましょう。